アガリスクエンターテインメントの
オリエンテスラジオ。
はい、ということで始まりました。ツアーの量のさしてもいいですか、第45回でございます。ねえ、毎日こう蒸し暑い日が続きますよね。蒸し蒸し蒸し蒸し、わしゃ小籠包か言うて。はい、早速オープニングコーナー行ってまいりましょう。サスケと魚とゲストとツアーの SSGT のコーナーでございます。まあ、早速ゲストをご紹介いたしましょう。アガリスクエンターテインメントには、次の第24回公演で第2回目の、出演となります。几帳面メガネ伊藤啓太さんです。どうも。
どうも、伊藤啓太です。
所属はない
です。所属、劇団みたいな所属はない
ですよね。なのでちょっと今、ね、名前だけ言っ
ちゃうんですけど。そうですね、まあそれでいいですね。
あ、はい、わざわざどうもありがとうございます。ちょっととりあえず乾杯しましょうか。
はい、
はい、乾杯。ありがてえ。いやなんか意外とっていうか、なんかラジオ出てもらったことあるような気がちょっとしてて。
まあね、なんか結構飲みに、
そうなんですよね、
行くほど。
そう、あの言ったら僕ら、あのその我が家の最終的解決の時の飲み会3トップみたいな、だからよ、伊藤さんと俺とダイヤマっていう3人はもう結構3人で飲み行ったりしてましたもんね。
してましたね。
そう、だからもうそうで、山田はあいつすごい出てるんですよ、このラジオ。
ああ、そうなの。
もうね、多分ね、8回は言い過ぎ、8回言い過ぎかな。8回から出てんのかな。出てるんですよ。なんだろう、まあ同年代ってためだから。
あ、まあ確かにね、
まあ話しやすいっていうのと、あとホイホイついてくるラジオやりまんみたいなところ
あ、そういう放送コードはあんまない。
あ、ないですないですね。聞いた人が嫌だなって思うだけなんで
そう
なんですね。はい、あ、でこのコーナー初めてだと思うんですけど、
そうですね、
SSGT と、はいはい、まあ、酒あるじゃないですか。
ありますね。
でゲストとツアーの間に魚 S があるんですけど、これをちょっと毎回ちょっと頭にご紹介してる次第なんですけども、今回の魚はつなぎものネギダク塩レモンあえっていうね、夏にぴったりな感じのね、さっぱりとしたメニューだと思うんですけど、まだ食べてないんでいただきます。あ、伊藤さんもどうぞ。
いただきます。
うめ、
あ、おいしいですね。
ね、ネギシャキシャキだし、ね、あ、やっぱ酸っぱいもんっていいな。え、なんか言えや。
酸っぱいですね。
あ、しょっぱみもね。
しょっぱいもね。
ハイボールだから、
そうですね。
レモンあるんじゃないですか。
そうですね。
ね。
う
ん、おつやみたいに。
そうそう、あの
そうなんですか。
そんなね、そう、そんな大したこと言えないですよ。
いやいや、
やっぱね、
本当でも構えなくていいですよ。
普段飲んでる時が喋んないね。
いやいや、めちゃくちゃ喋ってますよ。
やっぱね、あれなんですよ。俺その無口な方じゃないと思うんですけど、
はい、
アガリスクの方々 の中に入るとやっぱりもうそこだけでもうね、隙間がねないんですけどね。私のこう言葉をなかなかこう入れる隙間がなくて。
ああ、だからもうギチギチだと。
そう、まあ、ギチギチって言ったらそうそうそう、なかなか、だからね、ちょっと自然とこう無口な方の人間になってしまってね。
へえ、暗っ。そうそう、いやいや、喋り、今肩がもう暗いっすね。
そう
そ
うそう、
そんなじゃない
だんだん、だからもう みんなと中にいるうちにもう喋り方忘れてしまう。そういうくらいの感じですよ。
悲しい話。
いやでもそれは全然あの、
あれもだから、
全然そ
う、危機に徹しちゃうみたいな。
そうそうそうそう、完成されてるな、やりとり。
でも、この間ちょっと話題になったけど、あの、我が家で、その、顔合わせから稽古入って、実際に役、フリッツって役をやるってなったじゃないですか。
はいはい、
で、稽古で、台本ある稽古やったところからなんか変わったっていうか、その、日常的にもちょっと、こんな言い方あれですけど、ちょっと心を開いたんだけど、なんか、最初だから結構本当に喋んない感じの人なのかなって思ったんですよ。でもなんか、もう、フリッツ始まったら、なんか、あの感じに引っ張り上げられてっていうと言い方あれですけど、あ、こんな付き合いやすい人なんだと思って。
本当になんか全然そこら辺の、もう記憶ないんですよね。全然
憑依型だ、憑依型。憑依型役者。
そうそうそうそう。
まあ、あんま自分でそうそうそうっていう人も
憑依型っていうこともないですけど。
いやいや、
そういや、完全に覚えてないけど、そのなんかそのフリッツの役をもらった時点で、
ええ、
心を開いたかどうかっていうの全然覚えてない。
ああ。
開いてなかった。
ええ。勘違い？
結構なんだろう。
でもだからそれが完全にバカン開いたかっていうことは置いといて、ええ、なんか、あ、なんだろう、俺らが変わったのかな。
自分の中ではもう結構なんだろう、
ずっと閉じてた。
ずっと閉じてたって言うとあれですけど、
うん、
ようやくなんか小屋入りしたくらいからようやく多少自分を出せるくらいになったかなっていう感じです
ね。あの話は知っていいんですか？靴下の話は。
靴下の話、ああ、その。
これは大丈夫ですか？
いや、別に大丈夫です。
ああ。いや、時かけですよね。時かけ 2.0。
そうですね。
を、伊藤さんが見に来てくださった時に、あの、こうたさんに、個人ラインですよね。
個人ラインですね。
で、あの、ゆきちゃん、えなみのゆきちゃんの靴下が、汚くてそれが良かったみたいなラインを、
そうそうそうそう、なんか、
うん、
あのなんか舞台に対してコメントしなきゃなと思って、
うん、
でもそう言ったんですけど、
うん、気持ち悪いなっていう、
そう、
ただでもなんだろう、俺はまだ言ったら知ってた部分ではあるじゃないですか、なんか飲み会とかで。ある程度やっぱ下水会話はするから、
まあね、
そういう部分があるのは知ってたけど、まあ、しかもコウタさんがバラすからみんなに。
いや、あんな簡単にバラすと思わなかった。
いやー、コウタさんは簡単にバラします。
いや
でもあれですよ、バラしていいと思ったことしかバラさないです。
なんかあのしかもあのなんかね、グループラインね、
まあまあ、
あの時の声のグループ
ライン、まあまあまあ、まあ、でもそれで言ったら俺今バラしてますからね。
まあいいんですけどね。
全国ネットレベルでね。
まあ、まあいいんですけど、ちょうどね、私が見たアイラインくらいあったんですね、靴下
に。ああ。
っていう、まあ、そ
う。何の釈明にもなってないですけどね。まあ。
そうそうそう。
今回ね、今回の第24回公演、その企画、凶暴につき、そして怒涛の伏線回収、タイトルもね決まりまして、
すごい自信ですよね、このタイトルがね。
自信っていうか、だから乱暴でしょ。
乱暴なのか。
乱暴なタイトルですよ。
これだって言われたら相当期待しますよ、これ私お客さんだったら。
まあ ね、
ね、相当ハードル上げてるなっていう、まあまあそれをまあ自分に貸すところがすごいなと思いますけどね、うん、まあこの企画でやる以上、
まあまあ、
それくらい打ち出さないとダメだっていうのはやっぱり、そこはやっぱりすごいなと思いますよね。
まあだ変なやつなんですよ、うちの主催。
それをしかもそれをあんまりこう気負った感じがないじゃないですか、ひょうひょうと。
ああだから、ね、どっかネジ外れてるんで でもそれはいいところ、まあ、ダメ、
それはすごい
悪いところでもあるけど、いいところではあるからやっぱり、うん、楽しみですよね。
これ楽しみですし、うん、あの気負いのなさみたいのが逆にね、なんかこう頼りになりそうな感じ
だったらいいんですけどね。
そうそう、私あんまり我が家の時にね、そんなにひどい目に遭ってないっていうのもあります。
まあそうか、
あんまり自分の出番が全然なんかほぼ第1幕が出番だったから、
ああだからその後半で
そうそうそう
辛い目
にそんなになってない。3幕も要所要所でしか出てこないから、
なんか最後ボコボコにされて
ボコボコにされて出てくるくらいに
そんな言い方、
そうそう、
まあそうか
っていうのはありますけど、
早めに抜け出した組、
早めに、そうですね、
なるほどね、うん、
でも、まあ、今回買い物だから、まあ、割とみんな多分均等な出番と、
うん、まあどうなるか分かんないですけどね。いやどうすか、でももともとその丸さんやりたいみたいな話だったじゃないですか、
です、ね、
伊藤さんはあの、うん、最初のアンケートで、
うん、まあ、とはいえでもこうやってよく具体的な形になったなって、ちょ
っ
と
なってきましたね、うん、
それはびっくりしましたね。やっぱりそこがやっぱりここまで、ね、24回公演を、ね、重ねてきた積み重ねで、
うん、
1回や2回目だったら結構な見切り発車な感じに、ね、
まあまあ確かに、
やっぱそれはやっぱ積み重ねを感じますよね。
あとまあマンパワーみたいなのもありますね、
あ
人数いるし、で今回やっぱ共謀者の人もたくさんいてくれるから、
うん、やっぱ今日も見てて思いました、見ててって見ててるわけじゃなくていたんですけど、
はい、
やっぱ周りのその共謀者の人もやっぱ喋りたくてうつうつしてたん
だ。いやもう
最後の10分くらいでね、
だからね
次々出てきた、
申し訳ないですよ、俺らがやっぱ喋りすぎちゃうから、うん、もうちょっとねこう冷静なね感じで入れたらいいんですけど楽しくなっちゃうから、
うん、やっぱねその周りのその今日見にっていうか参加してくださった共謀者の方々がね一番なんていうか具体的な、ね、いいアイデア、
そうすげえいいの出ましたもん ね
本当に最後の最後で、あそうだよなっていう、う
ん、面白かった、うん、まだどうなるか分かんないですけどね、その
うん
あらすじレベルからもっとねこう一歩二歩と進んでいく先はまだ見えない状態ですけども、あそうこれあの公開はちょっとまだいつになるか分かんないですけど、
はいはい、
まあそう今日が公開稽古の、あ公開会議の第2回目だったね、うん、の日に収録をしてまして、まあ第3回の前には8月7日までにはこのラジオも公開してることでしょう、はい、うん、いやどんな役やりたいみたいなのあります？
どんな役ですか。まあ、確かにあのまあやっぱ今日なんかもねありがたいことに結構富坂さんが私のこう役柄については割と具体的なイメージ、
ビジョンが、
ね、あまりにちょっと具体的結構パーツっていうかねそういう感じはありましたけど、はい、
まあでも具体的すぎて
結構具体的
ちょっと引いたみたいな
引きはしませんけど、だからやっぱりまあそういう風な、まあだから商店街側じゃないんだろうなっていう感じがしますね。
外側のね、
うん、やっぱりちょっとあの、ね、自分で言うのもなんですけど、
はい、
インテリな感じのね、
びっくりした、本当に自分で言うのもなんの
やつ、自分がインテリだっていうことじゃないです
か。ああ側的なこと
ですか。自分は本当あの本当ポンコツ人間ですけど、やっぱりそういうやっぱイメージ
がね、
なぜかそのインテリなっていう、
まあ確かにね、
でもあの
いや分かります分かります、なんか勅使河原って感じです。
勅使河原がちょっとインテリなネーミングなのか、
っていう感じの顔しますよ、
顔ですか。なんかでもなんだっけ、あの結構振り回される役とかを逆にやりたいっていうの
は、
あの我が家の時のそのオーディションの時の題材っていうのが、
うん、
あの 七人の語らいの、
はいはいはいはい、あの
ワイフゴゾン、
ワイフゴゾン部分ですね、
を、うん、そうそう抜き取ってやって、その時は、
あ、そうかそうか、
そうそうそうそう、その主になるあれですよね。だからジャンプさんとコウタさん、
うん、
役ですよね。あれをまあ交代で
やる。ああ、そっか。だからもう巻き込まれる側。
そうそうそう。
ありがとうございます。翻弄される側。
翻弄される側っていう、まあ、うん、結構そのまあ我が家の時はね、どっちかっていうと翻弄する。
そうですね。だからなんかの時にも話に出たけど、うん、会議かな。結局シチュエーションコメディでは、うん、その。いろいろ知ってしまっているがゆえに、うん、あの翻弄、されてしまう役っていうのと、うん、何も知らないがゆえに翻弄して、してしまうっていう役に結構その二極化される部分があると思うんですけど、確かにあの時のフリッツはあの何も知らずに俺らをユダヤ人化をおののかせるっていう、確かに
あれも、まあ、あれあれで本当に、
でも翻弄されてる伊藤さんも面白いんだよな。あのちょっと部分はありましたよね、垣間見えるというか、あの嫁 の、ま、うん、あの
マルガレーテ
にちょっとこう尻に敷かれてるじゃないけど、
あ、そう、
ちょっと翻弄されてるというか、うん、引っ張られて、うん、なんかわちゃちゃってなってる部分とか、あとあれもそうじゃないですか、手裏剣。
あ、手裏剣ね、そう、うん、手裏剣がね、あれほんとね、
どうしたんですか、
全然飛ばな
かった、抱えて
全然手裏剣飛ばなかった。
いや、それは
本当に
そうじゃない、それはだから小道具のシムのせいってことでしょ。
いや、違うんですよ、
飛ばない、
違うんですよ、
飛ばない手裏剣作りやがって
ってことでしょ。いや、そんなことないですよね。
だし俺ら手裏剣手裏剣って言うけど、あれダビデの方じゃん。
手裏剣っていうこと自体非常にまずい。
ああ、飛ばなかったですか。
飛ばなかったと思いますね。
もっと飛ばしたかった。
もっと飛ばしたかった。
そっか、
ね、くるくるくるって回
る。伊賀の末裔としてはちょっとそこは、
そう、
半乗りなんだ。
そうそう、
片足だけ乗る。
そうそうそう
そうそうそうそう、伊賀のね、
伊賀のね。そうなんですけど、
いや、でもあの時はもう言ったら翻弄され、
三幕は意外と翻弄されてはいますよ、
うん、
出だしからね。ただなんていうの、事情を知って翻弄されてるっていうよりは、
あれは
本当にただ翻弄、
うん、でもあれもだから知らないがゆえに対処ができないっていう
感じの、うん、
あれも面白かったな、
うん、だから結構そのまあそういうとね、もう結構まあ中心の役ってことになっちゃうけど、やっぱりその状況に追い詰められて翻弄されながらもやっぱなんとかする側、しようとする、しようともがく側の役っていうのは、まあもし今後やる機会あるならやってみたいなっていう
思います。おー、いいじゃないですか。
最初にあのあれなんですよ、私高校の時に最初にちゃんと自分で、
あ、高校行ってたんですね。
高校行ってましたよ。
中卒だと思ってた。ここ行
ってた。そうそうそうそう。中卒で高卒で。
いやいやいやいや、あの、なんでイエスマンなの。否定していいんですよ。
そうそう、
ね。別に、そういうルールない。
まあまあ、卒業してるなって
。ああ。
で、
高校の時に、
まあ。そうそう。で、最初に、あの、ちゃんと、まあ演劇部だったんですけど。
ああ、そっかそっか。
ちゃんとお金払って見に行ったのが、あの、レイクーニーの、うん、ランフォーヤーワイフなんですね。
ほうほうほう。
うん、まあ、ああいうものの典型ですよね。
ですよね。
加藤健一さんと、あと、その時石丸健二郎さんが、あの、
お
ワイフ・ゴーズ・オンで言うと、あの、コータさんにあたる。
は
あ、
ははあ、曲がり人みたいな
感じ、まあ、そうですね。感じの役で。
レイクーニーね。
あれですごいやっぱり、あ、演劇すげえ面白いなっていう。
はあ、シチュエーションコメディ
って。っていうのはあって、まあ、ある意味ちょっとね、自分のこう、演劇体験、演劇体験みたいなとこが、あるからやっぱりちょっと上がりリスク出たいなって思ったっていうのも、お医者を切る。
そうか、もともとはなんか何見てみたいなのがあるんですか。
上がりリスク、
この話しましたっけ。
僕は上がりリスクの舞台を最初に見たのは紅白旗合戦を最初に見たんですけど、
はあ、うん、
だからシチュエーションコメディじゃないんです
よ。じゃないんですよね。
そうそうそう。
のやつも見てます。でも
とやつは、まあ、結局見てないんです
よ。ですよね。
そうそうそうそう。
あ、でもそうか、シチュエーションコメディやるよっていう感じでオーディション募
集かけたっていうのがあったのと、まあ、どっちかというとまあそのあれですよね、あのコメフェスに出てたんだけど、
はいはいはい、
そうコメフェス見に行けなくて、でそのコメフェスに出てた人たちをこうのこう宣伝文句をこうずっと見てたら、あ、バリスカ一応面白そうだなって思って見に行ったっていうのが、まあ、
あ、なるほど。
そうそうそう、
一番最初はだから見てないコメフェスの評判から紅白見に来てくれたって。そっか、この話は俺聞いてないね、ちゃんと。もしかして聞いたけど忘れてるからな。
そうです
ね、どっちかっすね。で
もどっちかっすね、後者かもしれない。
あれ知ったかな。
し
でも下も気がする
気がする俺。
でもそんな強烈なエピソードじゃないから。
そうそうそうなんだね。
いやいや
いや、あんまりね、そうなんだ。
そんなことないでしょ。
強烈な話ってないですね。
でも言ったらアガリスク作品で言ったら、今回言ったら3作目ですよね。
作品で言ったらまあ内言に出ましたね。
ね。
そうですね。
あのミラクルの。
ミラクルの。
まあ2016年。
2016年か。
内言2016年版は課長さんで。
そうですね、課長。
どうでした？結局あの、なんだろう、シチュエーションコメディじゃないアガリスクですけど、あれって言ったら。
そうですね。いやでも、そうそう。俺やっぱ適当なこと言ってるな。だからアガリスク。
いいっすよ別に。適当なこと言ってください。
そのどっちかっていうとあれですわ。最初はやっぱあれですわ。ディスカッションコメディに興味がある時期に見に行ったんだな。
あ、
だから内芸に出れたことは全然
嬉しい。だから
嬉しい。
言ったら紅白もそうじゃないですか。
そうそうそうそう、会
議ものというか。内芸ね、
全校関係がちょっとぐちゃぐちゃになってた。
いや全然もう大丈夫です、記録に残ってるんで。
そうね、そうだから適当なこと言ってる人みたいな、うん、
だからなんだろう、この人の証言には信憑性がないぞっていう。
ないですね、ないない、本当ない、全然ない。
いやいや、すげえ、すげえイエスマンなの、何なんだろうな。
結構でもちょっとね、内言に関しては、
ええ、
ちょっとあんまりちょっとコメディ路線に行かなかったっていうね。
ああ、
まあ良かったかなっていうのは、まあ、結構ドラマ寄りでやドラマ寄り
っていうか。でも確かに課長風月、まあ、てか3年生はそうか、結構3年生はあんまりこのガシガシ笑いに取りに行く感じではないですもんね、ポジション。
うん、だから結構憧れとしてはやっぱりなんていうかな、その振り回される役っていうのもあるけど、
はい、
結構あの喋り倒したいっていうそういう欲求もちょっと。
お
ね、だから結構アイスクリスマスとか、
はいはい、
まあ、やってみたいなって思った
アイスとかもね。でも合いそうですけどね、
まあ、でもまあ、 あの最終的にあの配役に関してはあのバランスですごい良かった。
まあまあまあまあまあ、まあ、
思うし、課長風月
も本当良かった。いやバランスがね、言い出したらきりないですから、うんうん、でもアイス、伊藤さんのアイス、ちょっと見てみたいですよね。ちょっと今やってもらっていいですか。
もう何もそうそうやりたいって言ったくせに
何も、いや、くせにも何もない、こんな無茶ぶりないんだ。伊藤さんはイエスマンが過ぎるよ。
だからもう2018にね、じゃあ。
いやいやいや、本当に出る感じになったし。
うん、
もっとノーマンで言ってください
よ。ノーマンね、
うん。ノーマンもどうかと思うけどな。
確かに、うん、そうだな、ノーマンだな、ノーマンなるかっていうイエスマンね。
何あ、そうか、ノーマンな、そっか。うわ、複雑。
複雑な。矛盾です。
いや、ちょっと今対応しきれなかったわ。高度すぎて。
いやー、こんなんでいいの
かな。いや、全然大丈夫ですよ。なんか、
ちょっと、いや、本当はね、あれの、いや、これはまあ言うべきじゃないけど。
何ですか？
だこれ、だから出るかって言われたときに、
うん、
前の聞いとこうと思って。
ああ。ちょ
っと聞いとかなきゃなと思って、
はい、
結局聞いてないっていう。
ああ別にいいっすよ。ってか大体みんな聞いてねえし。
そういや本当だからね、聞いてからね本当ねやりたかったなっていうのがあるん
です。いやでもそれに関してはあの怒りとかないっす本当に。え聞いてないんすかみたいにないっす。ただただ悲しさだ。
そうでしょ。
嘘嘘。
そうでしょ。
いや、悲しさもない。
やっぱね。
いや、悲しさもない。いや、これは全然大丈夫。だからそこがね、結構ね、やっぱ、伊藤さんのね、真面目なとこというかね、几帳面なとこというか、ちゃんとしなきゃみたいなのあるじゃないですか。礼儀みたいな。
いや、そうでもないですよ。
ないんかい。
そうそう。ないから聞いてないんですもん。
なんだよ。いや、でも、そっか。だから真面目系クズだ。
そうそうそうそうそうそう。そうしなきゃ言うだけ、言うだけのタイプですよ。
やだ悲しい話すげえ。
そんなつもりやんねん、そんなつもり、うん、
でも本当聞いてない人ばっかですよ。
それはそれでね、
だって俺が勝手に声かけて、うん、ラジオ出てくれっつって、そしたらいいよって言ってっていうやつです。
いやでもまあ結構前々からねこう言われてたから、うん、
ああ
全然聞くタイミングだったんだけどっていうね、まあ反省ですけど。
いや本当全然反省するなら聞けばよかった。
確かにそうそう。そう
だし、そういうだし、だから聞いてないんだったら反省しなくていいっす。
そうそうそうそう。
それは。
そう。
もう。
いやクズ
だな。いやいやもうやめましょうよ。クズだなって楽になるの。
そうそう。いやその
いやこれこの話前誰かとも話したなこれ。
あ本当。
ラジオで言った気がすんな。だし俺もそういうとこあるから。
あ
うん、ね。クズぶっくずぶって、
そうそう、うん、楽になり、
そうそうそうそう、ね、あんだよな、そういうなんか傷さらして、
そうそう、
傷つけられないようにするとかね、
そうそうそうそう、
あこれに関してあれだ、シムと話したんでこの間、
自分はそうするけど人がそうしてたら結構ムカつくのね。
まあムカつく、まあ人によりますけどね。だから共感できる相手だったらムカつかないですよ。
ああまあね。
知らねえやつとかあんま好きじゃないやつがそういう感じだと同族嫌悪になるんですよね。
そうそうそう、うん、同族嫌悪だな。
それで同族嫌悪の本質って何かなって思ったら、うん、あのなんだ、一緒であることが嫌っていうだけじゃなくて、
はいはい、
こいつと一緒なのが嫌って
あ、まあ、ね、
なんだと思うんですよ、うん、
そうね。
好きな人だったらそれは多分嫌悪じゃなくて、うん、共有とか共感みたいな方に行くから、そう、同族嫌悪の本質ってそこな気がする。単純にそいつが好きか嫌いかっていう、
あ、まあでもなんかなんで嫌いなんだろうと思って考えた時に、自分と似てるから嫌いなんだって気づくのが一番ね。
まあまあまあね、
来ます
ね、あるでしょうね、
あるんですよねこれが。
いや
ー本当暗い話になっちゃった。
いやまあでもお通夜みたいなもんなん
で、ね、あ本当ですか。
いやなんで
じゃあいいんですけど。
いやよくないですよ、でもいや別に暗い話になるのは別にいいですよ、悪いことじゃないですよ、
うん、
あとあのなんだろう、まあ、もちろん自分のペースでいいんですけど、うん、お酒ちゃんと飲んで大丈夫ですよ、その
あ
黙ってる時間もラジオなんで。
なるほど、あ素敵な言葉ですね。
いや聞いてる人からしたら何言って喋れよってことだと思うんですけど、でもそうこのラジオに関しては本当聞いてる人、まあお酒飲めない人はあれですけど、今の一連何なんですか、さっきもグラス食ってあげたらコースターがついてきて、それをペッて剥がしてまた置いて持ち上げたらコースターがついてきて、それをペロッて剥がしてっていう、何をしてんすかさっきから。いやだからあの聞いてる人もお酒、まあお酒飲めない人はまあなんか炭酸、
うん、
炭酸飲めない人はなんか麦茶とかなってたし、
な
んかなんか飲みつつつまみつつ聞いてくれたらちょうどいいんじゃないかなっていうのは、この場にいて耳を傾けているような雰囲気で聞いてくれたらなみたいな。何がおかしい。
いいこと言ってる風な感じ。
風っていうか、いいこと言ってる風っていうか、あの普通に思ったこと言ってる。
なるほど、
うん。
失礼しました。
いいこととか風でもなく。いや本当ねくだらないラジオなんですよ僕のラジオは。コンセプトとかないし台本ないから。今日こういう話をしようみたいな結構みんなやってるんですけど、なんだテーマがあるからなんですよね。例えば熊谷の。ノーベースボール、ね、ノーライフとかは野球の話だし、うん、だから資料とかある程度ないことにはっていうの部分もあるし、
じゃあ結構準備しないと。
まあ、ね、まあまあまあ、まあ、でも好きだから、うん。
喋れるっていうのはあるんでしょうけど。
そうそう。で、ジャンプさんは、ドラマの話、ね、うん。まあ、あれもちゃんとその、事前に見返して、やってるから、うん、そういう準備とかを、僕は特にないんで。まあ、強いて言うなれば、前回の質問をちゃんと聞き返して、何を聞かれてたかなっていう、確認をしてるぐらいです。
それでもう45回。
45回。そうだから、
アガリスクに入ってから。
ですです。ね、だから、2年経ってないかな。だから僕の場合、だから基本的にみんな、1ヶ月に1回なんですけど、はいはい、僕のはもう1ヶ月に1回 の, その定期更新プラスアルファで、せっかくこう2人で話すだけなんで、はいはい、フットワーク軽くいこうっていうので いろいろやらせてもらってるのと、あとまあ今回そういう感じになると思うんですけど、1本だけじゃちょっと収まんないみたいなこともあるんで、はいはい、そうなると、だから2週というか、ね、2回連続で同じ人が来てっていうのもあるんで、だから45回やってるけど、45人ではないんです
よ。あ、なるほどね。
そうですね。
この間、ケントロ君なんかめちゃめちゃ。
そう。だから、本当にあいついっぱい出てるからな、鬱陶しいわ。嘘。俺が呼んでっから。で、今ね、内訳的には、男11の女7とかだったから、この間調べた感じだと18人系。
まあでも結構呼んでますね。
まあまあまあ、そうで、ちょっと話が盛り上がってきたところあれなんですけど、いやいや、なんでその盛り上がってねえだろみたいな、ふふふは。ちょっとね、今いい時間なんで、次もう一本撮ってもいいですか？嫌ですか？
いや、いいですよ。
あ、
全然いいです。
時計チラッと。
全然いいですよ。
まあ、なので、ちょっと、まあ、今回は、一旦締めさせていただきたいと思うんで、はいはい、僕らが出る、アガリスクエンターテインメントの第24回公演の、まあ、告知を、さらりとさせていただきます。その企画、凶暴につきという、タイトルっていうか、まあ、企画でやっておりまして、演目名がそして怒涛の伏線回収というね、はい、演目も決まりまして、まあこちらまだまだ共謀者も募集中っていう感じで、僕たちと一緒に面白い作品を作りませんかっていう感じの企画になっているので、ぜひチェックしてください。日程は9月の15日から24日まで、場所は新宿シアターミラクルです。まあ聞いてる方は大体分かってるよって感じだと思うんですけど、まあ初めて今ここで聞いて、何それと思った方はぜひぜひアガリスクの公式サイトのものをチェックしてみてください。とりあえず第、45回はこんなところですかね。お相手は私、ツアーの亮と
伊藤啓太でした。
どうもありがとうございました。バイビー。